おはようございます。一言お祈りをしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。この朝も私たちをこのところに集めてくださり、共にあなたの前に礼拝を捧げ、賛美を捧げ、また御言葉に耳を傾けることをお許しくださり、ありがとうございます。今、御言葉が開かれました。もうすでに一人一人の心にあなたが語ってくださっていることを思いますけれども、今小さなものが御言葉を取り継ぎます。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、あなたご自身がお一人お一人にお語りくださり、あなたの豊かな御心を私たちに教えてくださいますようにお願いをいたします。あなたに期待をして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。前回2週間前になりますけれども、私たちはイエス様が神の子としての権威を持っておられるということを学びました。イエス様はその権威を持って私たちを許してくださるということ、私たちはただイエス様を信仰を持ってお迎えするなら、その許しを受け取ることができるということを学びました。しかしその私たちの信仰は口先だけのものではなく、行いを伴うものなのだということも学びました。イエス様はまず二人の息子の例えを通してご自身の権威を示されました。それはイエス様の権威を受け入れないファリサイ派の人々の過ち、祭司長たちの過ちを鋭く指摘する言葉でした。そしてすぐに今日の箇所で2発目のパンチが彼らを襲います。もう一つの例えを聞きなさいとイエス様は言われました。これによってイエス様はもう一度彼らの過ちを明らかにされたのです。33節から39節までをお読みします。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るためにしもべたちを農夫のところへ送った。ところが農夫たちはそのしもべを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また前よりも多くのしもべたちを送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺してその財産を手に入れよう。そして息子を捕まえ、ブドウ園の外に放り出して殺してしまった。この例え話が表していることは何でしょうか。この短い話の中に、旧約聖書から新約聖書にかけての救いの歴史がとても鮮やかに、しかし簡潔にまとめられています。家の主人とは誰でしょうか。父なる神様です。ブドウ園が表すのは何でしょうか。神の民であるイスラエルです。農夫たちとは誰でしょうか。イスラエルの指導者たちです。身とは何でしょうか。それはバプテスマのヨハネの言葉を借りれば、悔い改めにふさわしい身であり、それは神様に従う生き方を表していると言えるでしょう。二人のしもべとは誰でしょうか。それは旧約聖書の預言者たちです。そして最後に、この主人の息子とは誰でしょうか。それは神の御子であり、私たちの主であられるイエス・キリストです。 イエス様はここで例えを用いてではありますが、公の場でご自身が誰であるかをはっきりと示されました。さらにこの例えには41節に他の農夫たちが出てきます。これは例え話の一部ではありませんが、イエス様の話の中でとても大切な役割を果たします。この他の農夫たちとは御国にふさわしい実を結ぶ民、つまりそれはイエス様を信じる人々、イエス様の王国に連なる新しい民です。この民は民族的に区別される民ではありません。イエス様を信じるその一つの信仰によって結ばれ、豊かな実を結んでいく新しい神の民です。つまりこの物語が言っているのはこういうことです。神様はこの世界を深く愛されました。この世界を愛し祝福するためにたくさんの国の中からイスラエルを選び、イスラエルを通して全ての国々を祝福しようとなさいました。神様はこのイスラエルを心から愛されました。彼らを生かし育て養われました。エジプトから救い出し、神様の掟である律法を与え、都を築き神殿を建て祭壇を備えられました。33節を見ると、ブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建てと、この主人がブドウ園をどれだけ大切に思い愛を持って丁寧に育ててきたかということがわかります。神様はこのイスラエルを大切に育てられ、イスラエルに預言者たちを使わしてご自身の蒔いた実を収穫しようとなさいました。しかしイスラエルの指導者たちはどうしたでしょうか。預言者を迫害し殺してしまったのです。それでも神様は忍耐強くさらに多くの預言者を使わされました。しかし彼らも同じ運命をたどりました。殺され命を失ってしまったのです。しかし神様はそれでもイスラエルを愛し、またこの世を愛されたので、ついに愛する一人子イエス・キリストをこの地に送ってくださいます。しかしイスラエルの指導者たちはそのイエス様を捕らえ、ついには殺してしまったのです。この神様の愛しておられる御子は、ブドウ園の外で殺されました。ヘブライ人への手紙13章には、それでイエスもまたご自分の血で民を聖なるものとするために、門の外で苦難を受けられたのですとあります。この例えが表しているのは、私たちのために命を捨てられたイエス様の受難の姿です。そして40節以降がこの話のクライマックスともいえる部分です。イエス様は例え話をこのような問いかけで締めくくられます。さて、ブドウ園の主人が帰ってきたらこの農夫たちをどうするだろうか。それに対して指導者たちは答えました。41節、彼らは言った。その悪人どもをひどい目に遭わせて殺し、ブドウ園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸し出すに違いありません。この時、彼らは知らず知らずのうちに自分自身を裁きに定めていました。彼らはこれから自分たちに下される裁きを正しく言い当てました。ブドウ園の主人が帰ってくるのはイスラエルの指導者たちと彼らに従うすべての者たちへの裁きの時を表しています。 この神の裁きの到来はやがて来る最終的な裁きの完成を表していると同時に、紀元70年に実際に起こったエルサレム神殿の崩壊を表しているとも言えるでしょう。しかし私たちはその神殿に代わる存在を知っています。それはイエス様です。今も昔も変わらずイエス様こそが真の神殿。私たちはイエス様のうちに、イエス様のうちで父なる神様に出会うことができます。イエス様はこう言われます。42節、イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか、まだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議なこと。ここでイエス様は詩篇118篇を引用しておられます。この詩篇はもともとはイスラエルの民について語られた言葉でしたが、イエス様はご自身をメシアとして、その権威を持ってこの言葉を正しくご自身に適用されました。イエス様こそが家を建てる者の捨てた石、隅の親石であられるのです。そしてイエス様はさらにこう続けられます。43節44節、だから言っておくが、神の国はあなた方から取り上げられ、御国にふさわしい実を結ぶために与えられる。この石の上に落ちるものは打ち砕かれ、この石が落ちてきたものは押しつぶされると。倒れた神殿の瓦礫の中から新しく永遠に続く石が据えられるというのです。その石こそがイエス・キリストです。十字架につけられたイエス様、復活し栄光をお受けになったイエス様こそが主がなされたことであり、使徒たちの目にも、また今日の私たちの目にも不思議なこと、驚くべきことです。家を建てた者、建てる者たち、つまりユダヤの指導者たちが捨てた石は新しい神殿の隅の親石となりました。この石は人を救う石でもあり、打ち砕く石でもあります。この石の上に建てる者は実を結ぶ人生を送ります。でもこの石につまずく者は石によって押しつぶされ粉々に砕かれてしまうのです。ここまでこの例え話の意味について見てきましたけれども、今朝私たちが覚えたいこと、それは神様の忍耐、神様がどれだけ忍耐強い方であるかということを私たちは今朝覚えたいと思います。ペトロの手紙に3章9節というところにはこうあります。ある人たちは遅いと思っていますが、主は約束を遅らせているのではありません。一人も滅びないで、すべての人が悔い改めるように望み、あなた方のために忍耐しておられるのですとあります。イエス様の例え話もまさにこの父なる神様の忍耐から始まります。私たちに与えられている福音もまさにここから始まります。神様は私たちをこの上なく愛され、愛するがゆえに私たちのために忍耐してくださる方です。忍耐する愛が本当の愛です。神様はブドウ園を植え、それを大切に世話をし、しもべたちを送って収穫しようとなさいました。 最初のしもべたちが傷つけられ殺されても、神様は怒ることなくさらにしもべたちを送られました。そしてついには最も大きな愛と忍耐の行為として、ご自分の愛する一人子をこの世に送ってくださったのです。絶対にありえない話に聞こえます。一体どんな主人がそんなことをするでしょうか。でもそれこそがまさにこの話が伝えていることなのです。現実には絶対に考えられないような出来事が2000年前実際に起こったのです。ここでこの主人はあまりにもお人よしで農夫たちに騙されてしまっているようにも見えます。でもこの一見するとこの騙されやすさに見えるようなこの出来事は神様の意図的な恵みです。神様はふさわしくない私たちに忍耐をもって預言者を送り続け、ついにはご自身の愛する御子イエス様を送ってくださいました。そしてそのお方を受け入れるすべての人に永遠の命が与えられ、豊かな祝福が与えられるのです。しかしこの話はそれと同時に神様の裁きをも語っています。神様は忍耐深いお方ですが、同時に正義を行われる方でもあります。38節の言葉は、神様の愛とまた王なるイエス様を拒む全ての人の叫びを象徴しているのではないでしょうか。これは跡取りだ、さあ殺してその財産を手に入れよう。これは神様に反抗する人間の本質的な叫びであると言えるのではないでしょうか。私たちは神よりもよく知っている、神の御子よりも私たちが治める方がうまくいく、そしてついには私たちが神になりたいという思いにまで至ってしまうのです。その結果どうなるでしょうか。イエス様の愛に満ちた権威を喜んで受け入れない者は、イエス様の裁きの権威の重さを味わうことになるのです。44節、この石の上に落ちる者は打ち砕かれ、この石が落ちてきた者は押し潰される。ここに書かれているのは私たちに向けた愛の言葉であると同時に、私たちに向けられた厳しい警告の言葉でもあります。しかし驚くべきことは、イエス様がそのような人々に対してでさえも許しを求めて取りなし祈ってくださったということです。父よ彼らをお許しくださいと、自分が何をしているのかわからないのですと、イエス様は十字架の上で祈られました。自分を拒む者、自分を十字架の上に追いやろうとする者を前にしても、イエス様がなされたこと、それは彼らの許しをただひたすらに祈ることであったのです。普通であれば呪いを祈って当たり前ではないでしょうか。しかしイエス様は許しを祈られた。それはイエス様が彼らを裏切ってもなお愛しておられたから。自分がどんなに恐ろしいことをしているのか知らない、そのことすら分かっていない彼らがやがてそのことに気づいて許しを受け取ることができるように、イエス様は最も辛く苦しい十字架の上で私たちのために祈ってくださったのです。そのように考えると、 イエス様を十字架に引き渡した。この農夫たちの姿はまさに私たちの姿でもあります。私が大好きな一つの歌があります。ある一人の小さなお友達がイエス様の愛に感動して作った歌です。僕こそ十字架の釘という賛美です。まあ歌ってもいいんですけど、歌詞だけお読みしたいと思います。僕こそ十字架の釘、あなたの手に傷をつけた十字架の釘。僕こそ十字架の釘、あなたの足に傷をつけた十字架の釘。あなたを傷つけ傷つけ傷つけ、ああ僕こそ十字架の釘、あなたのすべて傷つけた、その傷救い。私たちは神様を離れて自分勝手に生きてきました。その私たちの罪が、その私たちの自己中心の思いがイエス・キリストを十字架につけたのです。しかしそのイエス様の十字架の傷によって私たちの罪は許され、私たちの傷は癒され、私たちは救われたのです。私たちのすべきことはただこのイエス様の十字架の愛を信じ受け入れ感謝すること、そしてひとたびそれを受け取ったならこの素晴らしいイエス様をまだイエス様を知らない人々に伝えていくことです。聖書は言います。ペトロの手紙1:2-4、以前もお読みしたことがありますけれども、またもう一度この朝お読みしたいと思います。主のもとに来なさい。主は人々からは捨てられましたが、神によって選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に作り上げられるようにしなさい。聖なる祭司となって神に喜んで受け入れられる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げるためです。さらに同じ第一ペトロ2:9、しかしあなた方は選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある権限をあなた方が広く伝えるためです。私たちはイエス様によって救われたイエス様に連なる民です。この朝また改めてもう一度イエス様が私たちのために払ってくださった犠牲の大きさ、その十字架の愛の大きさを覚えて感謝を捧げましょう。神様によって選ばれた尊い生ける石であるイエス様を私たちの人生の土台に固く据えましょう。そして神様によって選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民としてこの素晴らしいイエス様を、イエス様の力ある権限を、福音を必要としている方々に伝えてまいりましょう。祈ります。 愛する天のお父様、感謝をします。この短い例え話からあなたの深い御心を教えてくださりありがとうございます。主はあなたが愛のお方であること、忍耐のお方であること、この朝教えてくださってありがとうございます。イスラエルのために忍耐を尽くされたあなたが、主を私たちをもまた忍耐を持って導いてくださり、愛を持って日々支えてくださっていることをありがとうございます。その十字架の血をもって私たちを許し贖ってくださったことをありがとうございます。主よ、そのあなたの大きな愛を私たちが今週一週間覚え続けていくことができますように、忍耐をもって待ってくださるそのあなたのもとに私たちがいつも立ち返り続けていくことができますように、イエス様という石を土台に据えて固い信仰を持って歩んでいくことができますようにお助けください。そしてあなたに連なる民としてあなたの訪れを告げ知らせるために、また私たちが召されていることも教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞこの素晴らしいイエス様を一人でも多くの方にお伝えすることができますように、勇気がありません、力がありません、でもあなたが共に歩んでくださいますからありがとうございます。あなたの愛に満たされて、あなたの力に満たされて、今週1週間も進ませてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。